はい、どうも、沢田信也です。今回のお相手は、明日さんです。
はい、こんばんはじゃない、明日さんです。
どうも。
はい、どうも。
はい、そんな感じで、今回はですね、はい、配信タイトル見ていただくとわかりますように、
はい、
ファイナルファンタジー15の、
はい、
ダウンロードコンテンツ。
そうですね。まあ、
エピソードイグニスの話をするよっていうことなんですけど。
はい、とうとう来ましたね。
はい。いや、とうとう来たっていう感じなんですか？
いや、その、なんて言うんでしょう。私らだって本編でいろいろまあ厳しいことも言ったじゃないですか。
まあね。
納得できないこと。それで、結末というかに対していろいろ言ったと思うんですけど。うん、まあだから、もう、この次、FF15 回があるのかないのかみたいな。
そうね。
ところがあったと思うんですけど。
とりあえずまず、1年前に、ちょうど1年前ですよ。
はい。
ちょうど1年前、2017年の1月28日と29日に、ファイナルファンタジー15の回をですね、2回に分けて配信してるんですけど。
そうですね、はい。
で、まあ、とりあえず今回は、それの、まあ、続編みたいなもんなんで、そちらまでお聞きじゃない方はですね、狭くて浅い奴らの294回の A と B をね、先に聞いていただければ、まあ、今回の話がよりよくわかるんじゃないかなと思います。
なるほど、はい。はい。そうです。よろしくお願いします。
はい。前回何を話したかっていうのは、いちいち今回言わないんで、先にちょっとそっちの方を聞いてほしいし、はい、まあ、そっちの方を聞いた方がですね、我々のもっとファイナルファンタジーに対する感情みたいなところもね、分かりやすいかなと思います。
そうですね。面白かったけど、ちょっと手放しに、こうっていう感じではありましたね。
そう。
思うところがあったというか。
そうね。うん、まあ、簡単に言うとね。まあ、十分楽しめましたけど、言いたいこともあるよね、みたいなところで。
そうですね。
で、まあ、あれから1年経ったわけなんですけど。
はい。
その前回ファイナルファンタジーをクリアして、まあ、セマーサーで話をして、で、配信した後、
うん。
まあ、ぶっちゃけ、その、エンディングが自分の好みではなかったので。
はい。
もう俺はこのエンディングが変わるような、こう、ダウンロードコンテンツが出へん限りは、ファイナルファンタジー夫婦人に金を払わんと思ってたんですよ。
はい。
で、実際それ以降のダウンロードコンテンツ、全く情報も仕入れていませんでしたし、まあ、実際買いもしませんでしたし。
なるほど。
なんやったらもう、正直ファイナルファンタジー本体も売っ払っとったんですよ。もう手放してたんですよね。
はい。はい、
で、なんやったらファイナルファンタジーのことも忘れかけてましたよ。
うん。
ただ、まあ、なんか、逐一こうダウンロードコンテンツ出てんな、みたいなのはなんとなく分かってたんですけど。まあ、つい最近つってももう、かれこれ、先月ぐらいですかね。
うん、そうですね。うん。
なんかダウンロードコンテンツの、まあ、第何段かわからないですけど、こう、主人公キャラ格であるイグリスっていうキャラクターがいましてですね。
そうですね。
で、そいつのエピソードを、まあ、ダウンロードコンテンツした、ものが発売されるよっていう話があって。
うん。
へえ、とか思ってたんですけど、なんかこう、クリアした人の話を聞くと結構評判がいいと。で、結構今までのダウンロードコンテンツも、まあ、楽しめてる人は楽しめてんねんなと思ってたんですけど、そんなに評判っていうほど何か声が聞こえてくるわけではなかったんですけど。
そうですね。まあ、そういう、私も同じような認識です。うん、はい。
でも、この今回のダウンロードコン、エピソードイグニスに関しては、なんかすごい評判が良くて、なんか、自分から積極的に情報を取りに行ってないにも関わらず、なんかツイートやったら誰からのリツイートとかで、なんか、今回のダウンロードコンテンツは、やってほしいことをやってくれたみたいなことが書いてあって。あ、そうなんや、と思って。で、ちょっと気になってたんですよ。
うん、なるほど。
ただもう、私はもう、ファイナルファンタジー15にはお金を払わないって決めていたので。
はい。
もうなんやったらもう、ネタバレ見たってもええわ、と思って、そこでこう積極的にこう、情報を取りに行ったんですね。
はい。
その時に、もうこれネタバレしますけど。
はい。
マルチエンディングになってるっていう、情報を手に入れて。
そうですね。うん。
なんだとって思って、もう気になって、すぐ、ファイナルファンタジー15の本体を、もう一回買い戻し。
あれそうなんですか。
そう。手放してましたからね、はい、僕は。
そうですよね。あ、はい、そうか。
もう一回買い戻し。で、ダウンロードコンテンツも買ったんですよ、すぐ。
なるほど。
ほんで、まあ、やったっていう話を今回しようかなと思ってるんですけど。
ああ、そうですね。ここまでの説明ですね。はい。
で、一応、まあ、明日さんにも、なんかこのダウンロードコンテンツのエピソードリングの人は評判いいらしいよ、つって。
そうですね。それで僕も聞いて。まあ、僕も、どっちかっていうと、沢田さんと同じようなスタンスだったので、まあ、金は払わんぞとまでは言わないですけど、
うん。
でも、結末にはちょっと納得がいってなくて、
うん。
うん。で、僕もその、まあ、ダウンロードコンテンツでその結末が変わることっていうのはあまり期待しなかったんですけど、例えば今までの FF、うん、例えば、102みたいなやつだとか、はいはいはい、ああいうのを見てると、まあ、何らかの格好でなんか主人公は救済されてたりだとか、
うん、
あったので、まあ、そういうのが出ない限りは僕もちょっとなというふうに、まあ、同じような、私も感情でおりましたというのが一応前提ですかね。
はい。はい、まあ、そんな感じでね、とりあえず、そういう、いきさつがあった上での、今回のダウンロードコンテンツをやってみてどうだったかっていう話なんですけど、
はい。
もう完全ネタバレしていきますから、
そうですね。
そこら辺気になる人は、まあ、今回ちょっと、聞くのやめていただいて、
はい。
まあ、がっつりプレイしてから、聞いていただいた方がいいんじゃないかなと。
はい。ネタバレしないと話せないですね、これはもう本当
に。まあ、ストーリー的なネタバレは、ま、しませんけど、はい、一応なんか、やったプレイのフィーリング的なことを先に言っとくと、まあ、僕個人としては楽しめましたんで、
はい。
まあ、別に勝ってやる意義はあるんじゃないかな、ということだけを言っときましょう。
そうですね。
なんか買わない方がいいとかは言わないです。
そうですね。プレイした感想、なんて言うんでしょう。まあ、楽しかったかどうかというのでは完全に楽しかったですね、僕も。
そうですね。
うん。
だからまあ、何ですか？もうそこまで心の底から気嫌いをする人じゃない限りは、勝ってやって損はないかなっていうことを最初に言っておきますので。
うん、その本編をやって、それなりに満足度を得た人ならもう全然、もうや、うん、ぜひやってくださいという感じでしょうか。
は
い、
でまあ、値段も500円ぐらいやったかな。そんな高いもんでもなかったと思うんで。うん、まあ、手軽にやれちゃうっていう感じで、はい、そうですね。今回もちょっと、1分間の沈黙を置きましょうかね。
そうですね。
まあ、いきなりネタバレをかまそうと思ってるんで。はい、なので、ま、忠告しましたからね。
はい。
こっからさ、聞くか聞かへんかは、ま、自己責任でお願いします。
はい。
まあノクと死なへん方向を選べるじゃないですか。
そうですね。
まあまあこんな感じでね、またちょっとすぐネタバレをしてしまいました、ね。
いやもちろんもうこれはもうこれそれがまあ一番の肝というか前提じゃないですか。エピソードイグニスの、はい。
あっていうかまずちょっと忘れてたんですけど、さらにそれの大前提として、ファイナルファンタジー15のネタバレはもうがっつりやっていきますからね。
あ、それも今更ですね。はい。
今更ですけど。
はい。
まあそれを言うならば本編でノクと最後死ぬじゃないですか。
はい。
で、それに対して僕は腹が立ってたんですよ。
そうですね。
まあ正直どこまで行ってもこれは個人の好みでしかないんですけど。
うん。
なんで自己犠牲で最後締められなあかんねんっていう個人的な、なんていうんですか、好みとしての嫌さ。と、かつ、まあ、ちょっとなんか偉そうなこと言うのであるならば、これが僕映画とか、完結された物語であるんやったら、自己犠牲で終わるエンドっていうのもいいんですよ。
はい。
受け入れられるんですね。それは、そういう一つの、どなたかが作った完結されたパッケージ作品として、自己犠牲っていうので最後終わって、まあ、そこから得る読み手の何かしらっていうのがあるんだろうなと思うから、別にそういうもので表現してくれる分には、悲劇的なエンドっていうのも別に嫌いじゃないんですね。ただそれをゲームでやられるのは僕は大嫌いなんですよ。なぜならゲームっていうのは、プレイヤーが体感するものじゃないですか。
そうですね、もちろん。うん、
で、ゲームの体験を通じて、プレイヤーが全てをそれを自分の経験として体験をしてですね、で、最後に何を感じるかっていう時に、なんで俺殺されなあかんねんってなるわけですよ。別にまあ、100% の感情移入してるわけじゃないけど、なんで死ななあかんのやっていう、はい、プレイヤーの意思がゲームに介入してる限りは、そこ選ばせろよってどうしても思ってしまうんですよね。
はいはいはいはい。
で、結局、そこを最終的に自己犠牲で死ぬエンドになるってことは、それってもう単純に作り手の勝手な強制じゃないですか。
うん。
っ ていうのが単純に好みとして嫌なんですよ。
そうですね。
っていうのがあったから、っていうのがまあ本編に対するまあ感想というか前提ですよね。
私も概ね同じですかね。まあ、そこまで、うん、なんだろう、言葉として考えてたわけではないですが、まあ、でも、うん、なんでみたいな、
うん。いや、そうでしょ。なんでって思うでしょ、普通。
そう。まだなんかないのみたいな、なんか思いましたもん、あれは、だって。うん。まあ、腑に落ちなさはすごくありましたよね。
うん。
うん。まあ、ごめんなさい。それで。
はい。まあ、それがまあ、本編をプレイした上での前提の感想っていうのがあった上で、今回のエピソードイグニスでは、はい、ノクトを死なないようにすることができるっていう情報を僕は先に見てしまったので、
はい。
まあ、それはぜひやらないかんわいと思って、うん、まあ、今回やったわけです。
やりましたと。
で、なので今回のネタバレとしては、一応なんかその、本編の空白の部分、まあ、イグニスが体験したストーリーっていうのをダウンロードコンテンツで体験できるんですけども、プラス、それを一回クリアすると、if のストーリー、
そうですね、ルートの派生があって、
もう一つの可能性みたいなこと書いてましたからね。
そうですね。うん、
そこの、プレイヤーの選択で、最終的にノクトを殺さない、死なないようにするストーリーを、まあ選択することができるっていう。
うん。
まあ、どうでした？実際、プレイしてみて、ざっくりとした感想としては。
まあさっき、まあプレイ楽しかったよっていうのはまあその通りで、うん、まあゲームとしては本当良かったと思います。
うん、
で、まあ結局その、イフルートに対してということですかね。
そうですね。まあエピソードイグニスとしての正当なルートは単に、まあ本編で描かれてなかった空白のエピソードでしかないので、そっち側を、なんか、うん、時間の進行とする先には最終的にノクトは自己犠牲で死ぬという未来がありますから、うん、まあ、今回話すのは、イフの方の話ってことですね。
うん。私はですね、あまり受け入れられなかったです。
そうなんですか。
はい。
受け入れられないっていうのはどういう点で。
いやー、なんか、その、まあ、ありきたりな言い方、月並みな言い方ですけど、
うん、
まあ、取ってつけた感を最後の、その、10年後のところ描き方に感じてしまって、
はいはい。
なんか、みんなで、この地球を守るんだ、じゃないですけど、うん、なんかそんな感じのこと言ってたじゃないですか。
うん、
なんか、ああ、そういうって思ってしまって、
うん、
まあ、あと、その、なんだろう、まあ、ありえたかもしれない未来みたいな言い方をなんかしてったと思うんですけど。
う
ん、
そうね。
それってもう生死じゃないって言ってるじゃんみたいな。
まあまあ、そうね。そう
そう。で、うん、例えば、もう、やるならもちろん本編でやってほしかったですし、
うん。
うん、ですし、なんか、まあ、あとこれは僕の好みかもしれないですけど、なんか、こういうのって例えばなんか、よく、タイムスリップものとか平行世界を前提としたものとかだと受け入れられるんですよ。
うん。
けど、こういうもう正しい結末というかが、もうもちろん決まってる中でそういうのを提示されても、
うん、
それってでもノクトじゃないよね、とか。
まあまあそうね。俺たちが見ているノクトではないってことですよね。
そう。と思って、うん、まあ、いろんなノクトが、いるっていう前提の世界観じゃないじゃないですか。
そうね。
うん。もしそれだったら一応受け入れられるんですよ。でも、なんか、そうじゃないんで、はっきり言って、なんか、そう、みたいな感じで、プレイし終わってしまいました。
まあまあ、そうですね。
そうです。
まあでも、実際僕も似たような感想っすよ。
うん。
まあ、ゲームとしては楽しめましたし、そのノクトが生きているという事実を描いてくれたという部分に関しては、お、すごいやんと思いましたけど、
うん、
まあ、おおむね明日さんと同じような感想かな。ただ僕は一つ評価したいところは何かというと、
はい。
こんなエンディングをわざわざ作るっていうことはね、
うん、
最初に決まってなかったと思うんですよ、絶対。取ってつけたって言ったじゃないですか。でまさにこれ取ってつけてるんですよね、はい、なんかね。
そう、まさに取ってつけてますね、
まあ、絶対まさに取ってつけてるんですよ。で、取ってつけたってことは、はい、やっぱりそんだけあのエンディングに対する、なんか、批判があったんやと思うんですよね、僕はね。
はい。
なので、なんかそこまで言うんやら、みたいな感じの気概をちょっと見せとこうか、みたいな感じで、本当に取ってつけたんやと思うんですよ。
ですね。
で、逆に、取ってつけるということをしたんだっていうところは僕評価したんですね。
ああ。
なので可能性としてはもしかしたら、生死をねじ曲げるぐらいのダウンロードコンテンツ出てもおかしくないぞと思うんですよ。
ははは。なるほど。
もしこれに取ってつけてほんまにこの後何もないんやったら僕はもう、なお一層腹が立ちますけど、ふざけんなボケと。
はい。
でも、何言ったらやってくれんの感がちょっと出たんですよ。
あー、それはそう、あー、そう思いましたか。
絶対お前最初にこのロードマップなかったよなと思ったんですよ。
ロクトが確かに。そう。このロード、あのロードマップブレブレだなっていうか、本当にすごい批判が来たんだなと思いましたもん。
絶対最初に考えてたロードマップでは、ノクトを生かすというエンディング絶対考えなかったよねって。多分これ聞いたら、ね、いや考えましたよって絶対言うんですけど、うん、絶対考えてなかったよねって思うんですよ。
はい、わかります。
なぜならファイナルファンタジーを作る人は、自分の作るストーリーが絶対素晴らしいと思ってると僕は偏見を持っているので、そこをねじ曲げるということはしないはずなんですね。うんなぜならファイナルファンタジー7ってずっとエアリスは死んだままやからですよ。
は
あ、
は
あ
は
あ、あそこをねじ曲げる何も出してないじゃないですか。
そうですね。
ね、だからそんなそうそう簡単に決まったストーリーを変えるってことはしないはずなんですよ、絶対。でもそれが今回限ってはちょっと歩み寄ってきたじゃないですか。やっぱその理由としては、やっぱりその、エンディングちょっとどうなみたいなこと絶対意見として多かったと思うんですよ。
まあ、だって、僕らね、二人中二人がこう言ってたわけですもんね。
そう、絶対僕たちが特別なマイノリティやとは僕思ってないんですよ。
わかります。うん。
だから絶対、まあゲームとしては楽しめました。ああいうエンディングもありやと思います。でも、のことには生きていて欲しかったなって、いう人の純粋な声はあったはずなんですよね。
うん。
で、かつ、なんか昔ファイナルファンタジー7でね、エアリスが途中で死んだ時もなんやねんと思いましたよ、僕は。
うん。
で、昔なんかこう、で、それこそ CD-ROM のゲームなんか内容も変えられへんし、ダウンロードコンテンツも内容ですよ。
そうです
ね、うん。かつ今みたいにインターネットもなかったから、制作陣に声も届かへんわけですよ。
うん。
でも時代が今は違うじゃないですか。
うん。
で、なんやったらそこで、言ったら評判落としたら、今後の売り上げにもこう、なんていうんですか、影響が出るじゃないですか。
確かに。うん。
で、そういう部分と、これはもうこれから僕の勝手な妄想ですけど、
はい。
やっぱりどこか、ファイナルファンタジー15発売した当時は、ちょっと未完成やった罪悪感が絶対あったと思うんですね絶対未完成で出しちゃったなっていうちょっとした罪悪感があったと思うんですよ、
うん、
でかつそこにエンディングどうやねんっていう意見が加わったから、
うん、
いやちょっとここは歩み寄っておきましょうかねっていう申し訳なさもあって作ったんちゃうかなって僕は勝手に思ってるんですよ、
うん、
ってことはって僕は思ってしまうんですよね期待をしてしまうん
ですよ。あ、なるほど。これからここからの話ですね
ってことはでかつファイナルファンタジー15はちょっとこれからも、な、拡充していって、なんかもうちょっとこれで頑張っていきたい感あるじゃないですか、なんか。
いや、わかんなくて、まあ、当初、ね、DLC として予定していたのはここまでです、みたいな。
でも最近ね、なんか、ロイヤルパックっていうのが発売されたんですよ。
ほうほう、はい。
ファイナルファンタジー15ロイヤルパックっていうのが発売されて。
ごめんなさい、全然知らないです。
いや、つい最近出たんですよ、その情報。あ、そうなんや、と思って。なんか Windows 版のファイナルファンタジー15も出た、プラス、ロイヤルパックっていうのが出て、今までのダウンロードコンテンツが全部入った上に、さらに追加で新しいマップを冒険できるコンテンツとかも含まれるんですって。
へー。
で、かつそれが今後のダウンロードコンテンツとしても、まあすでに購入した人向けにも発売されるらしいんですね。
ほうほうほう。
だからまだまだダウンロードコンテンツ発売する気なんですよ。なんか。
ほー。
ってことはなんですよね、やっぱりね。
ああ、なるほど。ってことはですね。
ってことはで、僕はそれも合わせて期待をしてしまったんですね。
ああ、
で、かつ、
はい。
最近ね、ディシジアファイナルファンタジーで発売されたじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
アクションゲームのやつね。
はい、そうですね。
あれもともとディシジアファイナルファンタジーっていうゲームが昔にあって、
うん。
で、そこからアーケード版が出て、で、ゲーセンで稼働してたものが、ちょっと手を変えて新しいものとして PS4 でも発売されたんですね。
うん。なんとなく知ってます。なんか、いろんなキャラ大集合みたいなやつでしょうね、FF の。
各ファイナルファンタジーからキャラクターをいくつかピックアップして、みんなでガンダムバーサスみたいに戦うみたいな感じなんですけど、うん、3対3で。で、その中で最近じゃないですけど、ゲーセンの方にも一番最後に投入されたキャラクターがノクトやったんですよ。
うん、
で、今回のディジジアもノクトが入ってるわけですよ。
はい。
で、言ったら、そんなね、一番新しいファイナルファンタジーのキャラをバンって入れといて、そこで終わりっていうことはないじゃないですか。うん
まあ、まだまだ旬ですよ、と。
そうそう、盛り上げていかないといけないじゃないですか。
うん。
なんか、ぜひ遊んでくださいね、感を出していかなあかんから。15を今ここで終わらすってことは、おそらくしないだろうなって思うんですね。
うん。
ってことは、なんですよ、だから。
なるほど。
ただこれは、ま、あくまで、願いでしかないんで。
うん。
マーケティング的な考察とかでも何でもなくてね、うん、ただの願いでしかないんですけど。
僕も、その、最終的にはもう、ルナフレーナまで救済されないと
僕は
ダメだと思ってるんで、さあダウンロードコンテンツの形なのか、その15-2みたいなやつなのかわかんないですけど、もう、うん、そこを、まあ、までは待ちますよ、もう。
だって、これ、ほんまそれと同じような話を、ついこの間ツイッターでもフォロワーさんと話しててね。
はは。
まあ、やっぱりセマーさんを聞いてくれてくださっているリスナーさんでしたけども、
うん。
やっぱファイナルファンタジーのエンディングちょっと納得いかんとこもあるよね、と。
うん、
で、実際問題、物語中に、時超えれる犬いるじゃないですか。
はい。
あいつ使ったらどうとでもできるやろうと。
はい。
過去に戻るっていう選択肢がね、すでにもう本編の方でもあるわけですよ。
うん。
ただそれはゲームの都合上、まあ昔のマップで遊ぶための機能でしかないんですけど、
うん。
あの犬が時を飛び越えれるならば、なんかできるはずじゃないですか。で、まさに、15-2出してもいいんですよ、別に。
うん、
10-2 も出たし、13も2出ましたよ。
うん、
じゃあ、15-2出ないわけじゃないじゃん。狙いわけがないだろうと。売れとんだからと。
まあ、僕もそう思います。うん、
じゃあ、15-2出す理由何なんですかって話なんですよね、
うん
で。そういう意味で、なんていうんですかね、過去書き換えれるストーリーエンドの何かは出るんじゃないかなっていう期待をしてしまったっていう。っていう、姿勢をちょっと見せたことは、なんかすごい評価したいと思ってるんですよ。
わかります。すごくわかります。ま
あ、ただ、今回のダウンエピソードリンク自体に対しては、まあ、取ってつけたなっていう感じはすごいありましたけどね。
そうですね。
そんなんでいいんだと思いましたから
ね。いや、うん。まあ、もうちょっと言うと、さっきちょっと言わせてたんですけど、うん、結局なんかその、なんだ、結局、if エンドというか、if ルートで、そんな得られた情報変わんなくないと思ったん
ですよ。まあね。一応、俺、再確認的に、あ、そうやったんやと思ったんは、ラスボス誰でしたっけ、あの帽子かぶってるやつね。名前忘れたな。
アーデンですか？
アーデン、アーデン。結局、アーデンとして、ロコトをいじめ続けたかっただけなんやって、真の王にするために。
そうですね。
あいつに真の王の自覚を促すために、うん、あいつの周りに悲惨な状況をずっと与え続けてたっていうだけのことやったんや、うん、っていうことを、ダウンロードコンテンツをやって僕知りましたよ。そうやったんやと思って。
そうですっけ？
いや、俺本編で俺そこまで分かってなかった気がするって思って。
そうなんですか。
そんなん言ってたっけとか思って、僕記憶もなくなってたんで。
うん。
で、言ったら、そのエピソードイグニスで、イグニスがイフルートを選択したことによって、ノコトの自覚が早まったってことですよね、あれね。ただなんか自覚が早まって、言ったら、クリスタルの中に入って10年経つのは変わらへんねやと思って。
そう。
で、その結果なぜノコトが死ななくなったんかがちょっとわからなかったんですけど。
うん。
あれ最後なんか、歴代の王に刺されなあかんかったんちゃいますの？あれって。それは変わらないんですかと思ってなんか、変わったんですかみたいな。
いや、ねえ、よくわかんないですね。いや、その、イフルート入る前に、
うん、
分岐前に、そのもう、なんていうか、イグニスがなんか未来を見てるわけじゃないですか。うん。で、そうなるってことはそこでわかるわけじゃないですか。うん、だったら別に、その、イフルートじゃない方でも頑張れよって思っちゃって。
本編の方でその素振りをなぜ見せなかったんだってなりました、
ね。そうそう。10年間待つだけだったのかよって確かに、ね、思っちゃいますよね。うん。
まあ、そういう意味では確実に取ってつけてるんですけどね。
そう、そうなんですよ。なんか、別に変わんなくないって思っちゃったんですよね。
ああ、もう、あれ取ってつけてましたけどね、ほんまね。
うん。
なんか本当のことが生きてたという事実の if は描かれたけど、じゃあなんで生きてたのとか、なんかその間本当に何があったのかっていうのは全くもって飛ばされてて、うん、なんか本当にこう、なんか、アンソロジーコミックの1話みたいな感じで終わってましたから、なんか。そういう取ってつけた感が、は、拭えないな、みたいな。
はい。まあ、そうですね。
あと、ルナフレーナのお兄さんも、なんかすげえ、本編の方では、なんか知らんうちにいなくなって、知らんうちに死んでたじゃないですか。
うん、扱い悪かったですね。うん。
あれもなんか、今回のエピソードイグニスと、あとチャプター13のなんか、グラディオスルートで、なんか、なんとなく語られて、
うん。
あれも取ってつけた感すげえなと思いましたけど。なんか、
まああれも分からんって人はたくさんいたんでしょうね、絶対。
いや、絶対いましたよ。いつの間にかお兄さん死んでたし。
うん、そうそう。なんかってみんな思いましたよ、絶対。
地面に書類が散らばっとって、そこで全てが文字で解説されてましたから。
そう、それで読み取れみたいな。
おいおい、待て待てって。 あれは完全になんかそこを取ってつけた感あるなとか思って。
うん。まあでも確かに、まあ取ってつけた感っていうことは、まあ、あの、きちんと動いてくれたってことですかね、うん、運営側が。
だからまあ要求に応えたという姿勢を見せたと僕が捉えてるんですよね。
確かにそういう意味では希望が持てますね。
そうなんですよ。もしあれで、はいはい、あなたたちの要求これで叶えましたから、これで満足してねっていう姿勢であるならば、逆により一層ふざけるなと思いますよ。
う
ん、逆にだって、歴史改編ダウンロードコンテンツが続編出した方が売れるってこんなん。
ですね、売れると思いますよ。
絶対売れるよ、そんなんね。
うん、
なんかね、だって、ほんまのつくづく思うんですけど、ノクド自身が本編の最後に、やっぱつれえわって言ってるじゃないですか。
もう一年越しに話しますね、その話。
あいつ死にたくなかったわけでしょ、結局。
はい。
ほんで、でも、あの、最終的に追い込まれた状況であるならば、世界を救うためには命を投げ出すしかないと思って、仕方なくあいつは死んでいったわけじゃないですか、自己犠牲で。うん、でも今回のイグニスのイフルートで、ノクドの自覚が早まったんやったら、死なずとも世界が救えるっていう事実があるわけですよ、可能性として。ほんなら、時改変するダウンロードコンテンツで、全員ハッピーエンドのルートをできるはずじゃないですかね。
そうですね。うん、
そして犬がおるわけですよ、あの時を超える犬がね。
ほん
ならもう可能なわけですよ、その物語を描くこと自体は。やるやと思いますけどね、早う。
まあまあ何かしらであると思いますよ、絶対。
まあね。
ここまでしたんだったら。
いや、本当に。まあそういう感じでね。ある種、まあ、ストーリー自体は本当にこう、なんて言うんですかね。まあ本当に取ってつけたような感じでしたけども、イフルートの。はい、まあただそういうなんか、ファイナルファンタジーに対しての期待を抱けるという意味では良かったなと思って。
あ、そういう、まあ、そうですね。うん、まあ本当、同じ。まあ今、確かに沢田さんの話聞いて僕もそう思いました。やってる最中はそこまで考えてなかったけど。はい。
僕は変に期待を持ってしまったから、やっぱりなんか、うん、あの、今回のフィフィティのキャラはなんか好きやったんやなと思って、なんか。やっぱ一緒に旅をした仲間、あの感覚思い出したわと思って。なんか。
まあ、僕もエピソードイグニスをやって、
うん、
まあ、久しぶりにやったんで、僕もそのダウンロードコンテンツ ずっとやってなかったんで、うん、やって、やっぱ楽しいなと思いましたね、なんか。
そうなんですよ。だから僕も他のダウンロードコンテンツ全部買いましたからね。なんだかんだで。
そう、まあ、僕もだいたいやったかな。うん。
お布施の意味も込めて買いましたから、はい、もうこれでお金が儲かって、つくづき作ってくれんやったら買うでーと思って。
やっぱ好きなんすね。
そうなんですよ。なんだかんだ言って好きやったんやと思って。
そう、そう面白かったですもん。
うん。
あの、本編やってる間も、FF15 やってる間は楽しかったですから。
そうなんですよ。
あの、日常が。
あの旅が楽しかったんですよね。
うん。
終わってほしくなかったんですよ、あの旅が。あんな暗い結末として。
そうですね、その、ね、プレイヤーの全く意図しない、あの、全くこう、何も力及ばないところで、もうね、死んでいくだけのノートを操りたくなかったです
よね。そうですね。だから、まあ、エピソードグラディオ、エピソードプロンプト。
プロンプト。うん。
もう、リグネスやって、ちゃんとあの、うん、アサシンクリードコラボもやりましたわ。あれただやったしね。アサシンクリードコラボも、なかなかそこそこ頑張ってましたよ、なんか。
あれ、私やってないんですけど、なんか、ちゃんとある程度、ボリュームあるというか面白いんですかね。
まあ、面白いか面白くないかで言うと、別に普通なんですけど、
うん。
僕、ちょっと良かったのが、あの旅感が久々に味わえたなっていう。
ははは。
なんかアサシンクリードコラボで一応設定的には、その伝説のアサシンを伝えるためのイベントが、あのでっかい街で行われる。
うん、デスタルムですよね、確か。うん。
で、ノクトがアサシンクリードっていうゲームが大好きだっていう設定で、うん、で街に行ってテンション上がるんですよ。すげーとか言って。で、それに対して周りのメンツがいつもの通り、こう、ちゃを入れるんですよ。
うん。
で、そういうなんか旅感、あの時の旅感が、
また再び。わかります
よ。うん、あれはただやからね、やると楽しいですよ。
はい。
なんかゲーム自体なんかちょっと難しいんですけどね、なんか。
なんかそう、微妙に、そう、エピソードプロンプト難しくないって思いながらやってたんですけど。
エピソードプロンプトは、もうイージーでやりましたからね、僕ね。
あ、私一応ノーマルでやったんですけど、
うん、
なんか、最終戦でゲームオーバー2回になって、え、こんなに難しいって
。いや、難しい、難しい。普通に難しい、なんか。
ですよね。うん。 なんか、エピソードイグニスは一応できたんですけど、うん、でもなんかネット見てるとゲームオーバーになってる人とかもいたんで、うん、結構難しく作ったんだなと思って普通に。
そうなんですよね。まあ他のダウンロードコンテンツの話で言うと、僕は結構エピソードプロンプト好きやって。
はいはいはい。
なんかアラネア出てくるじゃないですか。
うん、出てきますね。
結構あのお姉ちゃんが結構好きなんですよ、キャラクター的に。
いや、僕も好きですよ。
でもあいつも本編ですげえなんか雑い扱いを受けてて、いつの間にか消えてたじゃないですか。
はい、すげえ雑でしたね。そうでしょ。ほんと雑でしたね、ほんと。
そうでしょ。もっとあのキャラクターも活かせたはずなのにってめっちゃ思うんですけど。でもそんなアラネアさんが今回結構大活躍してくれるんで。よかったなと思って。
わかります。
なんかおっぱい大きいしない、なんか。
いや、アラネアすげえ好きですね、ほ
ん
と。
なんであんな寒いところで胸元開けてんねんと思いながら。
なんか偉い、スノーモービル乗ってくるとこう背中から密着してくるんで、おーって思いながら見てました。
そ
うですね。
あそこはなんか普通に抱きつくんだ、みたいな感じ。
そうそう。
なんか、無条件にあの人なんか優しいじゃないですか、なんか。
いいですね。
なんか常に。
そう。
常になんか優しいっていう。
うん。
ああいうところが、なんか 100% の都合のいい姉御肌なところがすごい好きなんですよ。
まあ確かに、その、本当に、なんだろう、キャラクターとして、こう、欠点のない姉御肌ですね、確かに。
で、なんか本編でも、なんかアラネアを、なんか裏技で、バクとして、パーティーに参加させたままでいける裏技があるんですって。
あ、そうなんですか。
で、それが、その、今のアップデートでね、治ってるのかどうか知らないんですけど、
うん、
で、なんかそれ見てたら、ちゃんと写真撮るときに、アラネアもポーズがあるんですよ。で、もしかしたら当初の目的では、アラネアもどっかでパーティーに加わるんじゃなかったのかっていう憶測が出てたんですけど、で、結構その、いろんな街で写真撮ったときに、アラネア写ってるとき、結構やる気なんですよね、なんか。楽しそうなんですよ。検索したらすぐ画像出てくると思うんですけど。
あ、後で見ます。それはいいな。
結構なんか仲良くみんなでやってるんですよ、なんか。
いや、なんかそう、まあ、なんだろう、本編が、ちょっと、まあ、どうなのって、わ、と思ったのとして、グラディオの妹が一瞬入って抜けるじゃないですか。はいはい、あれも何なのって思ったんです。
いや、
そうですね。
いや、だから絶対これは本編は絶対未完成やったはずなんですよね、中途半端
そう思いますよね、ほんと。うん。
だから、やらなあかんことはもっとあるんですよ。たくさん。うん、もっともっとやれやって思うんですけど。
まあまあ、でももう本編として出ちゃったんでね。まあもう、うん、でも、なんか何かしらまたダウンロードコンテンツで出してくれたらもう払うよと僕も思いますよ。うん。
そうですね。ただエピソードプロンプトもあれ、なんか最後わからへんかったのが、うん、なんか、まあ言ったら自分を取り戻す旅みたいな感じでね、わかりやすい、なんかベタな感じやなと思ったんですけど、はい、じゃあ俺行くよとか言って、なんかあれは姉さんあそこになんで一人ぼっちに刺すんやろうとか思ったりして、どうなんねえかなと思ったら、結局あの後捕まってるっていうなんか。
そう。一瞬で捕まったのめっちゃ受けましたけど僕はね。
なんかスノーモービルってブイーンって言ってね、安定した思ったらスタッフローで
もあれとか行くぞっつって。
あ、そうやんなって本編でそうやったもんなって思って。
そう、そういえば捕まってたねと思ってめっちゃ受けましたもんあれ。
強引やなー思って。
まあ、わかります。
エピソードグラディオはね、なんかすごいわかりやすい話やったんですよ。
一応私やってないですけど、まあちょっと動画で見まして。まあ、
ゲームとしては別にやらなくていいと思いますけどね、単純なゲームやったから。うん、一応ね、うん、本編で離脱した後の話が書かれてて、まあ単にあれ修行やったから、うん、なんかこういうことがあったのさ、みたいな感じでね、何もこう影響なかったんですけど。
まあ確かにグラディオの話だけね、まあどっか行ってたからだからどうなんみたいな話でしたもんね、うん、本編。
でも、プロンプトはなんか、でもそういう意味でやっぱり、なんか本編で描かれてなかった空白のエピソードをダウンロードコンテンツで語るっていう手法自体は、
うん、
まあまあ一歩、百歩譲って許そうとした場合に、結局エピソードプロンプトとしても取ってつけた話なんじゃないですか、あれってね。だって、繋がりおかしいもん、どう考えても。じゃああのことに言うよって、意気揚々とバーって走ってって、なんでその後捕まっとんねんって。じゃあそこまで一応なんか語れやみたいな話でね。
はいはいはい。
多分当初の話から絶対変わってるんやろうなっていう。
いやもうまあ、絶対そうですよ。いやエピソードイグニスの話も最初からこれそうなのって思いましたよね。
そうそう、なんか指輪つけてから目が見えなくなりましたみたいな話。
そうそうそう。
お前本編で一言もそんなん言ってへんかったやんけ。
そう本当に。なんか。 と思って。
せめてその指輪をつけた王じゃないものが指輪をつけたらなんとかなるんだぐらい言ってくれてたら、なるほどなってなってたんですけど。
なんかその、なんだろう。なんかキャラまで変わってるような気がしちゃって。
そうね。
うん。まあやっぱそれは、なんかそのチームなんとか、チームイグニスとかあると思うんで、うん、なんか最後スタッフロード見てると、
うん。
それの、なんか作り手が変わったからなんだろうなと思いますけど。
まあ何にせも、何にせよまあ一言で言うと後付け感ひどいって話なんですけど。
そうですね。
まあそれでも楽しめたからよしとするかっていう。
そうなんですよ。目をつぶれる範囲だっていう。後付け感ひどいんだけど楽しめたんですよ。
目をつぶる範囲、目をつぶれる範囲だと思って言い聞かせてね。自分を。
うん。そう考えると FF15 はすごいですね、なんか。
いやー、まあ、はっきり言うとまあ好きですね。
なんだかんだ力はあるコンテンツというか。
いやー、今回はもう手放さなくちょっと置いときますわ。
はい。まあじゃあ、まあもし、ね、また次のこの狭さの FF15 回があるのかわからないですけど。
FF15 のコンテンツが続く限りはまたどこかで何かあるかもしれないですね。
はい。
そして私は個人的にやっぱりこう過去改変のストーリーはどこかでなんか付け足してほしい。
そうですね。まあ僕は、ただ僕は過去改変だとなんか理屈に合わない気がしちゃうんで、
うん。
まあ何らかの格好でルナフレーナもノクトも、うん、まあ救われるような。
うん。そうね。
はい。
ルナフレーナは普通に死んだだけやからな。
そう、ルナフレーナ、まあ、なんか映画で活躍したからいいだろう感もあるんですけど、まあでも僕としては本編でもっと見たかったんで、はっきり言って。
そうね。
はい。
あと、ダウンロードコンテンツじゃないけど、一応、なんか今回、まあ立ち上げ、ゲーム立ち上げだから、まあ、久々になんかどっかのセーブデータ使って、あの世界をもう一回味わうかと思ってやったら、
ほう
なんか車がオフロード仕様になっとって、
はいはいはい。
なんかすげえと思って、ごっついなんか、ビッグバギーみたいな感じになって。
あるみたいですね。
なんか、うん、レガルヤタイプ D に換装できるわよって言われて、なんじゃそうだと思ってやったら、ごっついビッグバギーみたいなのがブオーで出てきて、なんか道路じゃないとこも走れるんですよ。
うん。
ジャンプもできるんですよ。
ちなみに、あの、最終的に空飛ぶのはご存知ですよね。
はい、ご存知です。
うん、まあ、そこまで行くの、めっちゃめんどくさかったんでやめたんですけど。
空飛んだけど、俺、いつもあれ、着陸失敗してすぐ死んでたからさ。なんかあれ、飛ぶの簡単なんですけど、着陸バリむずいんですよ、なんか。
そうなんすね。うん、
でもバギー結構楽しかったっすよ、なんか。なんか荒れ地とかブワーって。
いろいろ行けるのか。
行けるっていう。
まあ確かに、車は微妙にその、まあ、楽しくはなかったですからね。
うん。
走ってて、全然。
あれ決められたルート走ってるだけやったからね。
そうですね、うん。
道路。でもどこでも行けんねやっていう、
うん、
あれもなんかあるんやろかと思って、あんなことをできるってことは、まあなんせダウンロードコンテンツはこの後も出そうなんで、まあちょっと期待したいとこかなと、
はい、いやわかります、そうですね、は
い、いやでも本当まだまだ人気あると思うんで、ちょっともっとちょっとやってほしいですね。続いてほしいなんか。
いやもう待ってる人いますよね、絶対、うん。うん。やっぱやって面白かったなと思いましたもん。うん。
うん、いややっぱりね、ゲームのプレイヤーが操作しているキャラクターに、やっぱつれえわって言わしたらあかんと思うんですよね。
うん。
僕は。
なんか、本当に、本当表紙抜けとは違うか。まあでも、え、終わりこれでって思っちゃいましたもん、うん、本当。
そういう意味ではなんか、その未来を変えるために頑張るっていう意味では、
うん。
イグニスの方がすごいこう、なんか勇者っぽいですよね、なんか。
はぁ、あ、はぁはぁ、確かに。まあ実際、ね、少し変えれたの、まあまあ、うん、まあいろいろ解釈はあるけど、あの、イフとも。うん、わかります。
まあ、ノクターは別に勇者じゃないからな。王様ですからね。
そう、王様なんですよね。
うん、
まあ、あの、王とはという話もね、もう、なんか、うん、もう、いいよって思っちゃうんですけど、散々、話をされて。
で、じゃあ、もう、いちいちお父さんの話が出てきますよね。王とはいいか、あの子と王とは。
そう、あの王とはっていう、なんか、ご利用しも何なんですかね、なんか。いや、なんか FF ってこんなゲームだっけと、なんか思っちゃって。
うん。
なんかよくわかんなくなっちゃって。 や、な主人公が自己犠牲になる、うん、自己犠牲をするのは、以前の FF でも、まあ、あったりなかったりしたと思うんですけど、
うん、
でもなんか、あの、結果的に、うん、なんだろう、例えば FF10 とかって、結果的に、うんね、まあ、それしか方法は本当ないんだなって、なんか納得した上で、なんかプレイした気がするんですよ。
うん、
ただ、15ってなんか、全然納得しないまま本当最後まで、ジェットコースターで連れて行かれたみたいな感じだったんで。
いや、そうね、そうね。やっぱこの、なんか自己犠牲に至るまでの心の変遷が、じゃあ正しく描かれてるのかと言われると疑問やからね。そう。に関しては。
まあ、だからこそのね、救済コンテンツということですね、本当。
なんか本当になんかノクトの自己犠牲は仕方なく感が強いんですよ、ちょっと。なんか、で、なんやったら、いや、俺も若かりし頃は、なんか自分のわがままでしか生きてなかったからな。しゃあないよな、みたいな感じの。
いや、
の割には最後、やっぱ辛いわって言ってるので、やっぱお前辛いんやんと思ったんですよね、やっぱり。なんか、本当は嫌なんちゃうのって。
そうそう。だから最後、んえと思いますよね、あれ。辛いんか、そうだよな、って。
そら辛いよね、って。
まあ、そら辛いわな、って。うん。
だからね、やっぱそこは、やっぱこう、な人の意思として、選択として、なんか、そういうのを選ばなくてもいいというね、なんか夢を見させてくれるような、こう、物語も描いてほしいなと思うわけですよ、個人的には。
わかります。僕は、基本的にはゲームは、ハッピーエンドじゃないとダメだと、ダメというか僕はそれがいいと思ってるんで。だから、ずっと最初から FF15 についてはもうノクトが幸せにならないとダメだと思ってます。もう。ずっと言ってますけど、
ね。いや、ほんまそうですよ。うん、だって実際、ノクト自身が、これ前も言ったかもしれないんですけど、そのノクト自身が死んでね、世界が平和になったところでね、うん、残された周りの人たちは絶対一生悲しみを背負って生きるわけじゃないですか。
そうですね。うん。
で、それは王様である以上、民を救うことが王の務めであるならば、王が自らの命を投げ打ってね、国民は平和になったかもしれないですよ。
うん。
でもやっぱり、物語で描かれているのは、ノクトとその周りの人間の話なので、やっぱ残された人間っていうのは、悲しみを背負ったまま生きていくわけでしょ、今後、ずっと。それは果たして、美しい物語なのかなって思ってしまうんですよね、なんか。
ああ。なんかやっぱ、もうこれ1年前に話してないですけど、やっぱ本編のストーリー嫌ですね。
いや、本当に。まあ言ったらね、ラスボスのアーデンも、なんか言ったら、生前不遇な待遇やったわけじゃないですか。
そう。
それが恨みつらみで募って、うん、なんか、あそこの王族許すまじみたいな話になってるわけやから。
まあまあそうですね。う
ん、誰もなんか、みんな悲しいんですよ、なんか。
そうなんですよね。うん。
みんな悲しい奴らばっかりなんですよね。
うん。
平和になっても誰も笑えないっていう。
なんで、なんでこんなストーリーにしたのかな。
いや、それはもう単純に悲劇が美しいと思ってるからじゃないですか、やっぱり。
まあ、そうか。
まあ、まあそこはね、ちょっと、やっぱ 15-2 をちょっと期待しますね、なんか。
いや、本当に、もうそれだけが、もう本当に、期待です。
はい。まあそんなとこっすか。だいたい話しましたね。
はい、大体言いました。はい、大丈夫です。
はい、ただまあ1年経っても結構ここまで熱くさせてくれたっていう意味で、やっぱりフィビティーンはなんか、好きやなと思いましたけどね。
うん、トータルとしてはやっぱ好きなんですよね。うん、その、いろいろ言いたいことはあるけれどもという、本当に。
やっぱちょっと、俺もディシディアファイナルファンタジー買おうかなと思いましたからね。ノクト出るんやったら買おうかなと思いましたけど。まあ、ただあれが 3on3 のオンライン対戦、ね、格闘ゲームやって聞いてやめましたけど。はい、やめよう。嫌な目にしか合わないと思って。
僕も絶対嫌な目にしか合わないです。格闘ゲームにはあんまりいい思い出がないんで僕も。
しかも 3on3 なわけでしょ、見知らぬ人との。これはダメだ。絶対嫌な目にしか合わないと思って。
わかります。はい。
まあそんな感じでね。はい。では俺にしましょうか。
はい。
はい。お送りしたのは沢田信也と。
はい。明日さんでした。
それでは皆さんまた次回さよなら。
はい。さよなら。